皆さんおはようございます。はい、三上さんありがとうございました。皆さん、田中家は田中一族と沖縄で呼ばれているぐらいね、もう三代目が来てるぐらいなんで、比嘉一族はまだまだ全然及びませんが、おじいさんに献辞式でお祈りを、していただいて、また、お父さんはねちょっと年が離れてるからあまり遊んでないんですけど、房子おばさんとか、エフターおじさんはよく政界とかで一緒に遊んだという、この田中一族の今日は、ね、三代目が来て、しかも三代目は道をずれてたと。安心してください、僕はもっとずれてましたから、ね。ね、めぐみさんが遊んでる以上に遊んでましたからね。はい、だからそんなんだから、だから皆さん知ってくださいよ、クリスチャンホーム、牧師の家族に生まれてるっていうのは相当なハンディを負いながら生きてるっていうのは絶対真面目でしょう。絶対そんなことはないんで、ね、そんな風なのがあるので、我々はプレッシャーを受けながら、いい、ありがとう、ありがとう、あっちで賛同しますよ、タバコも吸いますよ、酒も飲んでディスコも行ってましたよ、そういうようなものですから、皆さんね、もっとあったかい目で見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、まずは、一言お祈りします。エス天皇と様、今日は、このようにして、田中恵新学生を、ここに招き、また証しとメッセージありがとうございました。まだ卒業まで期間が残っておりますが、どうぞ、この残りの期間も神様が祝福してくださいますように、そして今日のまたこの礼拝も主が祝福してくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。あとすみません、一言忘れてましたけど、めぐみさんは3年生で、ね、進学校で、僕は15期の卒業なんですけど、まあ、真面目に頑張っておられると思いますが、私が入った頃はこの授業を何回休めるかっていうのを考えながら授業に出ていましたね。でお父さんの、授業のヘブル語と聖書地理では追試を2回も受けてしまいました。それはね、授業も遊んでたからなんですけど、まあ、そういうのもありながら、まあ、真面目に頑張っておられた例と不真面目だった例があるというようなことを皆さんにご案内したいと思います。はい、それでは今日の、聖書テキストをお読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書3章ヨハネの福音書の3章の1節から15節までをお読みしたいんですが、その中から今日は1節から5節をちょっと一緒に見ていきます。ヨハネの福音書3章の1節から15節をお読みします。はい、聖書ページは179ページです。ではお読みします。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなた方がなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと、ならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことが分からないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で火をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。 今日はここから一節から五節を中心に見ていきたいと思いますが、虚しい人生から生きがいへという題でお話ししていきたいと思いますが、この人生において虚しさを感じることが多いのではないかと思います。この虚しいとは中身がないとか空っぽ、無価値であるといったときにこの虚しさが出てくると思います。仕事での失敗であったり、家族関係が、うまくいかず、自分は何のために生まれてきて何のために生きているのか、人生の歩みにおいて迷ってしまうことがあると思います。本日はこの聖書箇所を通して本当の人生はどう歩むべきなのかを一緒に考えて見ていきたいと思います。この一節の、さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいたとありますが、ユダヤ人の議員であった。ここに、ニコデモという人が登場しますが、ユダヤ人の議員でパリサイ人とは、ユダヤ教の一派で聖書を重んじその教えを真剣に守ろうとしていた人々のことです。彼は、ユダヤ人の議員でもありました。ユダヤの最高議会に属し、祭司や長老、学者たちも含め、すべてのことが、議会で、決定されていました。彼は、当時のユダヤ人としては最高の社会的地位と名誉があり、財産の持ち主であったということです。で、この2節を見ると、この人が夜イエスのもとに来たとあります。なぜ夜だったのでしょうか。日中明るい時に会いに行ってもよかったと思います。でもニコデモは夜イエスを訪ねました。どうして同じユダヤ人、どうしても同じユダヤ人の目が気になるから人目のつかない夜に訪れたのです。ニコデモが、初対面の人に向かって最初に発した言葉は先生でした。大工の子であったイエスを先生と呼ぶのは異例なことだと思います。ユダヤの最高議会に属している人がおそらく30歳以上年が離れているだろうと思える若者に先生と呼んでいるのです。私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。ここでニコデモは私たちはと複数形で答えています。あなたが神のもとから来られた方であり、神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんと。ニコデモはイエスがなさった数々の奇跡などを目にしたのかもしれません。または人伝えに聞いたのかもしれません。ここでニコデモが人目をしのいでイエスのもとに来たというのは、もうすでにイエスに対して信仰心が宿っていたのかもしれません。彼が言った私たちはというこの言葉には、これまで多くの人々がイエスの印を見て信じたように、私の心にもそれが宿ってしまったということかもしれません。だから先生と呼び、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であると公言したのです。心の中にイエスに対する信仰心はある。でも彼の心の中で常に満たされないものがあったのです。私たちもそれを考えると、答えがわからないから人生に虚しさを感じるのではないでしょうか。人は何か環境を変えれば、変わるのではないか、今の虚しさから解放されるのではないかと、または今の職場で人間関係がぎくしゃくしているから新しい職場へ変われば次は心も満たされると。ご一緒に次のヨハネの福音書の4章の7節から19節を一緒に見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書4章の7節から19節、先ほどのページの隣ですね、お読みします。4章の7節から19節、しかしサマリアを通っていかなければならなかった、4章の7節、すみません、一人の女が、サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に 水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。 ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたなら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生きる水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし 私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だと お見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方が礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。ですみません、ここまでで、止めておきたいんですが、このサマリアの女は、夫が5人もいました。この5人もいて心は満たされていなかったのです。11節の中にこの井戸は深いのですとありますが、これは心の奥底にある悩みを表していると思います。ニコデモも心の奥深いところに常に満たされない問題があったのです。ヨハネの福音書の先ほどの3章の3節を見ると、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見出すことはできません。イエスは答えられたとあります。前の2節を見ると、ニコデマは何一つイエス様に対して質問をしていないのです。でもイエス様は夜訪ねてきたニコデモの心の内をご存知でした。イエス様の答えはストレートでした。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデマは聖書を重んじ、その教えを真剣に守ろうとした 人でした。しかしでも、ニコデモの心の奥にある答えは返ってこない。どうしたら自分は救われて神の国を見ることができるのかと自問自答しながら生きてきたのです。イエス様はニコデモの中にある思いをしっかり受け止めて答えられたのです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。で、ご一緒にルカの福音書17章20節と21節を見てみたいと思いますが、ルカの福音書17章の20と21、ページ数が153ページです。はい、ではお読みします。パリサイ人たちが神の国をいつ作るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなた方のただ中にあるのです。信じるか信じないかはおのおのの判断になりますが、信じる者の心の内に神の国はあるのです。ヨハネの福音書1章の12節を見ると、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったと、ヨハネの福音書の1章の12節に書かれています。神の国を見るにはイエス・キリストを受け入れ、その名を信じ、その方が私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを信じる以外にないのです。この皆のほかに救いは誰にも与えられていないのです。 仏教でもなく祖先でもなく神道でもなくヒンズー教でもなく、私たちが救われる皆はイエス・キリスト以外にないのです。4節を見ると、ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？特にこのイエス様の人は、イエス様の人は新しく生まれなければの言葉に戸惑ったとニコデモは思います。年を取った者はどうして、生まれることができましょう？この言葉からニコデモはそれなりの年齢を重ねた人であったことがわかるかと思います。最高議会のメンバーであり長老でもありましたから、ニコデモは長く生きてきて、弱いを重ねてきた一人です。そのニコデモの思いは、もう間もなく死というものを意識しながら自分は救われるのかという思いだったと思います。厳しい戒律を守りながら生きてきて、自分は救われるのかどうかという疑問は解けないどころか、その思いはますます強くなる。私たちもどうでしょうか？これまでの人生で私は道一つそれたことがなかったのに、この先の人生に不安を抱える。それで占いなどで先はどうなるのだろうと尋ねてみたくなる。私たちの心の中に核となるものがなければ心がぶれてくるものだと思います。神社でお参りしたりお寺に行って修行などを行い、心が安らぐかから修行を行っても、そのひとときだけで心の安らぎを得ることができるでしょう。また安らぎがなくなれば滝に打たれて修行を積む。その安らぎがなければ毎日滝に打たれなければなりません。そんな人生を送ると疲れ果ててしまいます。人生は悩み事が多いと思います。浮き沈みがあります。悩み事なんかなく浮いているとき、ハイな状態のときには何かを助けを求める必要なんかないと思ってしまいます。でも沈んで立ち上がれなくなったときに、家族や友人、知人に悩みを打ち明けても解決できないこの魂の悩み、あなたの悩みは何ですか？金銭的な問題ですか？家族関係の悩みですか？仕事がうまくいっていない悩みですか？この悩みはニコデモのように私たちにもやってくるものだと思います。一体何に頼っていけばよいのか、その人生の答えが出ないときに、ニコデモはイエスのもとに行ったのです。誰かに勧められたわけでもない。そしてこの心の叫びとしてイエスに問いかけたのです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと。私たちもイエス・キリストに自分の心の内にある悩みや問題を問いかける必要があるのです。イエス様は一切をご存知のお方です。その悩みや問題を持ってきなさいと語っておられるのです。人生に行き詰まり、人生に疲れた人、生きるのが重い人は、マタイの福音書の11章28節、はい、ページ数で21ページですね。マタイの福音書11章28節。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと語っておられるんです。イエス・キリストのもとに重荷を持っていけばよいのです。すべてをこの方が背負ってくださり、休ませてあげると語っておられるのです。五節のイエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできませんとありますが、人は自分の力に頼る限り、神様の御国と栄光の中に入るにはふさわしくない存在なのです。人は全く新しい命を賜物としていただかなければならないのです。この命は洗礼において人に与えられます。三節では、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言っていますが、五節では、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと書かれています。 人は新しく生まれ変わり神の国を見る。そして人は水と御霊によって生まれて神の国に入ることができると。この新しい命は洗礼において人に与えられます。この洗礼は洗礼者ヨハネの洗礼ではなく、聖霊様を受け入れるこの洗礼です。誰も聖霊様に命じたり把握したりできないものです。風を把握したり風に命じたりできないのと同じように、神様の御霊に命じることはできないのです。ここでイエス様、キリスト教の洗礼について独特なやり方で話しておられるのです。私たちが分かるのは、洗礼において神様は人々に全く新しい命をプレゼントしてくださるということです。新しい命、新しい希望、この方に委ねてみましょう。そしたら私たちのうちに新しい命、新しい希望を与えてくださるお方なのです。人にはできないことなのです。最後に第二コリント5章の17節を一緒にお読みしましょう。ページ数で361ページです。第二コリント5章の17節お読みします。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。お祈りします。愛する天のお父様、今日はこの、ヨハネの福音書3章の、ニコデモとの人物像を通して、教えていただきありがとうございました。本当にニコデモは、真理を求めてイエス様のもとに行き、この先神の国を見ることができるのだろうかと不安を抱えながら生きてきた人生でありました。でニコデモはそのことを、イエス様に質問する前に、イエス様はすべてをご存知で、イエス様はニコデモに、誠に誠に人は新しく生まれなければということを答えてくださいました。私たちもイエス様の前に出るときに、なかなか、真実を言うこともできないかもしれませんが、でもイエス様はすべてをご存知の方であることを覚え感謝します。どうぞ私たちも本当に弱いものでありますが、どうぞその、逃げることなく、この新しい命、新しい希望が与えてくださるのはこの皆の他にないということを信じて、私たちは生きていくことができるように、どうぞまた強めてくださいますように。本当にまた周りにも知らない方々にも、その新しい命、新しい希望はこのイエス・キリスト以外にないということを伝えていくことができるものとならしめてくださいますように。そして今日またここに座っている一人々のうちにも、今日また新しい命、新しい希望を持って、またこの1週間を過ごすことができるように強めてください。この祈りを通して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。